どうもこんばんは、高野です。
こんばんは、丸本です。
今日は今年最後の作品となりました、は
い、そうですね、
寄生獣をやります。
寄生獣、斬新な発想で人気を博した同名コミックをオールウェイズ三丁目の夕日シリーズの山崎隆監督が2部作として映像化した SF アクションの第1弾、空から飛来した謎の生物を右手に宿してしまった少年泉真一と同じく謎の生物に寄生され脳を支配されたパラサイトや彼らを取り巻く人間たちが、繰り広げる物語が綴られるということでございます。
はい、
はい、
というわけで、まあ、話題作ですよね。
そうですね、邦画
の中でもかなり今年1、2を争う
ですね、注目度高いです。
でお便りの方も
はい、いただきました、はい、吉野部高木さん、ありがとうございます。はいはい、寄生獣見てきました、原作の完成度の高さから期待していたのですが、良くも悪くも日本映画のスケール感に収まっていてコンパクトにまとまった作品といったところでしょうか、原作を忠実になぞり、キャラクターもそのまま、セリフ回しも変化はなく、特に可もなく不可もなく自分には優等生すぎる作品でしたと。原作を忠実に再現するあまりドラマ性がチープに感じたり、寄生獣の表現も意外性がなく、せっかく映像したのだからかっこいいと思えるシーンがあってもよかったのではないかと、うん、そこら辺が一番物足りない作品でしたと、うん、まあでも完結編に期待してますということですね。
じゃあ次も見たくはなったと、
そう、多分見るということなんでしょうね、
はいはい、
でこの方本も購入してくださいまして
本当にと
人生を狂わせる、ちょっと待って、本当に忘れたの今タイトル人生を狂わせる10本の映画、
はいはい、
買ってくださいましてですね、本購入しました。予想以上にすごく面白かったです。
ありがとうございます、
自分の人生を狂わせる映画論は映画評論として新しくスタンダードになればいいなと思いました。
お
シリーズ化希望ですということで、
ありがとうございます。まあね、発売当初、
はい、
ベストセラー
いや
でね、1なんかにも
ランキング1ですよ、
ね、選ばれましたが、まあ今もパッタリね全く売れなくなってしまいましたが
脈がないっていう
まあでもリスナーの中で一乗したらね、
もう
どこにも出してないですからね、まあ、当然それはそうだなって話ではあるんですが、
いや買ってくださる方はね当然、
はい、
買ってくださって本当ありがたいんですけど、もう広がりがない、
広がりがないですよね当然ね、まあまあというまあ知る人ぞ知る、
はい、
はい、ということで
まだ在庫ありますよ、
まだ在庫は山ほどありますので、はいはい、よろしければ、
よろしければ
はい、
はい、ということで、はい、寄生獣、まあ何ですかね、もう今年一応最後作品を語るとしては最後ということでですね、はい、見ていきましたけども、これ僕はちょっとこの作品とは、まあ、因縁浅はかならぬというかですね、まあ、この作品というか監督、
あ、そういうこと、
はい、まあ、山崎さんの
まあまあ毎回見てはクソ味噌に暮らし、はい、
そうですね、
ね、嫌いだ、
まあ、特に最新作っていうか、まあ、宇宙戦艦ヤマトですか、
はい、
の回とかはね、えらい興奮して、
はい、
随分と言ってしまいましたけれども、
はい、
ね、とりあえずまず結論から言うと、
はい、
山崎作品の中では最高の出来でした。
微妙な
微妙な、いやいやいやいやいやいや、めちゃめちゃ褒めてますよ。オールウェイズとか、シリーズとか、あとそのなんだっけ、ヤマトとか
リターナーとか、
リターナーとか、その一連の、まあ、山崎さんが監督と VFX も兼ねてる作品が、まあ、あるじゃないですか。その中では最高傑作。
なるほど。あれオールウェイズよりいいってこと？
全然良かった。
ああそうですか。
はい
はいはい。
で、なんで良かったかっていうとですね。うん、これはもうお便りにもあったんですけど、うん、もう一重に原作の完成度の高さです。
うんうんうん、
と思います。
なるほどね。
うん、ちょっとこの映画見る前に少し原作パラパラと、うん、読み返してみたりしたんですけど、うん、まあ完成度高いです、うん。
まあ日本を代表するね、
うん、
日本の漫画史上全体を振り返っても。うんうん、まあ、下手すりゃというか10本の指に
入ると
言っても過言ではない大傑作ですからね。
特にその映画、ごめん映画じゃない、漫画っていう枠取っ払ってさ、その 創造物とかそのお話、
あ、小説、
小説とか全部含めそのお話としてもやっぱダントツでもう突出してるでしょ、うんうんうん、と思うの、はいはい、改めて思ったのね、はいはい、で今回の映画は余計なことをしていない、
はいはい、
そこが最大の勝因です、
はいはい、
で山崎さんが余計なことをするってどういうことかっていうとちょっと考えたんだけど、要はそれもね今回の規制で特に第一部の話と、うん、まあこう効果不効果、うん、うまく重なってたんだけど、うん、山崎さんってやっぱさ泣かせようとするんだよね。
ああなるほど、
うん、それはその物語性とか関係なく、うん、とりあえずあの観客を言っちゃあれだけど安っぽい手法で泣かせようとするのがあるわけ、うん、でその結果ヤマトみたいに、うん、もうすごい敵が迫ってる大変な時期に、うん、なんかうだうだうだうだなんか良さげなセリフを喋るとかさ、
はいはいはい、
でオールエイズでもそうだけどなんかバンザイバンザイみたいなさ、うん、で子供が生まれるみたいなその、はい、まあ言っても本当薄っぺらな、
いや、まあ、それこそねだって泣きドラみたいな、
そうそうそう、もうまさにそうじゃないですか、うん、そうですね、だからその結局山崎さんの俺が何が嫌いかってその本当に上にペラって一枚乗っけるようにこう安いさお涙ちょうだいを乗っけてくるのがあの嫌だし、しかもそのことによって作品のバランスも単純に長くなるとかね、あの全然話が動いてないとかっていうマイナス面しかなかったわけなんだけど、まあ寄生上もみんな読んでるって設定でいいよね。
飲んでるんじゃないですか。
じゃあ行きましょう、
はい、
あの寄生獣で主人公の新一くんが割と前半っていうか、うん、あの中盤までの一個あるのは自分が泣けないっていう設定があるんですよ。
それはそのミギーと同化したことによって、そうそうそうそう、そのミギーっていうのがそういう感情のないね、生物で、
はい、
そのミギーの影響をお互い受けて、うん、新一もだんだん人間っぽくなくなっていくから、はいはい、大事な人が死んでも泣けないとか、そうそう、うん、逆にミギーはそれまでね冷徹だったのに新一の影響を受けてちょっとその情緒的になる、お互いこう影響を受けるっていうことなんですよね、うん、
その寄生獣ってすごい奇抜なさ、頭を乗っ取られて頭が変化して人間を食うとか、うん、すごい奇抜な設定がやっぱりどうしても、ね、目立ってくるけど、そういう本当に主人公の成長というかさ、あのキャラクターの心情みたいなのがものすごい丁寧に描かれてる作品なんだけど、その泣きたくても泣けないっていうこの第一部と山崎さんの泣かなくていいのに泣かせたいっていう作風が俺絶対合わないと思ったのね、
はいはい、
でこれどうしようかなと思って、またなんか戦闘行く前に行かないでみたいなのは分かんないけど、
はい、
薄っぺらいのがあったらどうしようと思ったんだけど、今回もう思い切ったというか一切その泣かせ演出を、まあ一切じゃないな、ちょっとあるけど、もう極力そういう山崎泣かせ演出を排除したおかげで、
うん、
原作の良さがちゃんと出てたと思います。
はいはい、
だから良かった
今回は、
今回良かった。
でもまあでも泣きどころとしては、
はい、
後半じゃないです
か。いやそうなんだよ、だから心配なんだよ俺。
ねえ、だってそれをタミヤ、
いやまあもうそうそうそう、
ねもう、うん、泣かそうと思えばいくらでも、
いくらでもできる、そう、ね、山崎演出いくらでもぶっ込めるよ、
初のあの彼女とのね、
うんうんうん、
のところ下りとかも、
いやもういくらでも
泣きどころはもういくらでも待ってます、
ね、そうなんだよ。だから今回はそのストーリーがそもそも泣けないっていうその主人公の成長っていうか、うん、成長まだ途中の過程だから、まあ、うまくハマったっていうのがある、まあ、まずそこ、そこというか全体的にはそういう感想ね、
はいはい、
あとまあとりあえずそのさっき目立ったところって言ったけど寄生獣のビジュアルですか、実写化したらどうなんねんと、
うん、
一時期ほらジェームズ・キャメロンがなんかハリウッドで映画化するみたいな噂もあったじゃないですか。
寄生獣？
寄生獣。
あ、そうなの？
だいぶ前だけど、もう10年以上前だけどあって、
うん、あでハリウッドでってなったね。
そうそうそうそう。でまあ結局そのまあターミネーター2という形でね、
うん、
ジェームズ・キャメロンは、
うん、
寄生獣をやったわけですけど、今回のVFX ですか、
うん、
いや全然良かった、
ね、あ、良かった、
全然良かった、
あ、そう、
ただどうしてもね、うん、そのジェームズ・キャメロンとかハリウッドっていうのをもう入れてるから頭に、
うん、
見ながらね、うん、あ、全然頑張ってるじゃんと思いながらも、うん、あ、これもしハリウッドでやったらどうなるのかなっていう、なんていうの、こう邪推というかさ、
ね、
こう変な下心をどうしても
入れたいと思
っちゃったので、
清水さんの窓の宅急便のジジより、
あ、 全然よかった。いや、あれはね、だからこれも今回やっぱ作品と VFX の相性が割と良かったと思うんだけど、例えば魔女の宅急便は黒猫っていう実在の存在をオール CG にしたわけですよ。そうするとやっぱり僕らは黒猫を見てるからね、本物を、どうしてもその違いが
見えちゃうわけです。ミニーみたいなのを見てるでしょ。お前家に今いるだろ。
いねえよ。
ミニーみたいな気持ち悪いやついるだろ。
あんな変化するの。
グニョン。でもさ、ミニーでも やっぱでも CGCG しちゃってない？
いや、それはね、それは あるもちろんある、それ俺すごい優しい目で今回見てるから。いや、でもどこまで求めるかって話もなるじゃない、そうなると。
まあまあそうなんだけど、なんかちょっとやっぱミニーがでもさ、やっぱり言っても CGCG しちゃってるからさ、なんかごっこ遊びには見えちゃうんだよね。
そこはね、俺も葛藤した。特にその戦闘シーンは動きがあってアクションしてるから割とまだ紛れるんだけど、例えばその新一くんが指をぴょこっと出して、
そうね、とりあえずあの新一はこう右を見せるために、
そうそう、ちょっと腕を上げてるんですよ。
右手を上げて芝居をしてるんだけど、なんかちょっとおままごとっぽく見えちゃうというか。
わかるよ、わかる。だから俺の途中で すっごい脳の中でちっちゃい小声でね、俺の心の中の悪魔がパペットマペットっていう、パペットマペットって言いそうになったから、それは抑えてね、見てたわけ。あれ褒めてねえな。いや、でも全然許容範囲、許容範囲。
頑張ってるよね。
例えば
すごくやってますよ。
魔女宅とか、その、いわゆるさ、CG の出来が気になってストーリーが頭に入らないってことは決してなかった。むしろ全然僕はストーリーの方に引き込まれていったので、全然ありです今回。特にあのね、島田がさ、島田っていうのはパラサイト寄生獣の一人なんですけど、
で、あの新一の学校にその高校生として来る人ですね。
はい、彼がですね、あの硫酸をこう頭からかぶってパラサイトになった時にね、硫酸をかぶってこう自分がうまく制御できないっていう時の質感は、お、俺これ原作読みながら脳内変換した映像と同じだと思って。
あ、そう。
うん。あの動きとか、あの質感がグッとちょっと色あせた感じとかは、もうはっきり言ってあそこは大合格でしたね。はいはい、もう俺が見たやつ、と思って見てました。はい、全体的になんか CG 関係はもう本当満足しながら気にならず見ましたね。
はいはい、
で、あとは、まあこれ原作がまあ10巻分、確か単行本で、単行本で10巻あるのを、まあ、2部作にまとめたということで、当然
あ、先生で10巻しかないんでしたっけ。
確か10巻だったと思う。
あ、
とはいえまあ長いじゃないですか、まあ、全部映画化するには、ね、それは当然短くしてるんだけど、今回悪くないですよ、
お話も、
はい、
まとめ方もってい うか、
はい、
はいはいはい、
なんだろうね、当然その原作を短くするからどうしても齟齬が出てくるから、それをまあくっつけたりさ、飛ばしたりしてるわけだけど、極力やっぱ今回削る方に優先してやってるから、あのやっぱ そこもそうなんだね、脚本も余計なことしてないんで、ちゃんとストーリー短い中でちゃんと構成して盛り上げて、一応まあ第一部あそこで終わらすためにうまく作ってると思いました。一番やっぱでかいのはあれか、お父さんがいないのがでかいっちゃでかいのかな。あの原作でお父さんがまあ存命というか生きてて、でお母さん、
お母さんの死に方というかね、まあネタバレですけど、
まあいいんじゃないですか。
お母さんの、あの顛末もちょっと経緯は違いますね。
変わってるんですけど、今回その原作では別々のキャラだったのをこう一つにまとめたりとか、あとまあ原作であるエピソードを別の人にこう担わせたりとかっていうのはすごくうまくできてたと思うんだよね。多分原作見てない人が見てもそんなに請求な感じはしないようにできてたと思います。だからこれ確か脚本が2人でやってるよね。
そうそうそう、でもう一方の名前ちょっと忘れちゃったんですけど、最初に山崎さんが書いたプロットをかなり無視して、
そうなの、じゃあその人が割と手を入れた結果、じゃあその方の功績なのかもしれないけど、多分ねこれ原作読んだ時に脚本化する時に多分余計なもの足すのは本当まずいと思ったんだと思うんだよ。ってことは山崎さんの最初のプロットは、
まあまあそこはやって、いやそこはそういうもう一人を置くっていうのも含めての、
まあそのためだからね。
の監督の、
まあまあそうだよね。いやそこはだから偉いと
思った。悪くない、山崎さん悪くない。
悪くない。悪くないと思った。で、あの いくつかまあ開閉してるところで俺いいとこと悪いとこがあって、うん、いいとこはあの島田をね倒すシーンっていうのがあるんですけど、原作では島田さんが屋上に上がってきたところ、別のビルの屋上から新一が石を投げて、でそれを心臓に当ててぶち抜いて殺すっていうシーンなんですけど、今回それが結構大胆にというか割と映画オリジナルで変わってるんですけど、あれは多分賛否分かれると思うんだよね。
はい、
大好き。
あ、そう、なんか仮面ライダーっぽい。
そうそうそう。あのね、単純にやっぱ、ケレン味が出てて、はい、ワクワクしましたよ。はい、た楽しいなと思って。
なんか違うアニメでありそうだけどね、ああいう。
あ、そうだね。はい、うん。あの、だから、まあ、よくも分かるけど、ちょっとアニメ的というか、あそこが急にこう、寄生獣って割とこう、リアリティを保ったドラマってイメージがあるけど、はい、あそこは、ちょっと劇画チックと劇的な感じなんだけど、はい、あれは派手だし、
ハンターハンターとかでああいうハンター
能力者いそうだよね。
いたよ
いたっけ、うん、あのあれだと余計にさ、ミギーと新一のコンビ関係っていうのがよくわかるから、はい、俺はすごいいい改変だと思ったね、
はいはい
はい、でもう一点は悪いなと、悪いとこっていうか、うん、うんと思ったのは、一応これストーリーがどんどん盛り上がってって、島田との対決が一番まあ最高潮になるんですね。でその後でお母さんの話、これ意外だったんだけど、第一部で全部完結させるんだよね、
うん、
あそこがねちょっとなんだろう、やっぱ島田までのこう展開が非常に良かっただけに、うん、なんというか打足感というか、
うん、まあ、でも、うん、打足というか
テンションが下がっちゃった、
ね、いや、まあ、そうなんだけど、いや島田のところも言ってもクライマックスとしては弱いよね。
いや第一部だったら全然あれでいいでしょ。
あの映画単体として見た時に、うん、クライマックスとしては弱いでしょ。だって新一がだって敵と対峙するのってあの違う屋上から投げるとこだけだから、
いやだからこそあのシーンを多分頑張って派手にしたんだと思うんだよ。
でそうなんだろう、うん、まあ苦肉の策なんだろうけど、うん、やっぱさ主人公とこうバチバチやるところがないじゃない。
ないね。
ないから島田のところじゃ盛り上がりに欠けるんだよ、どうしても、うん、クライマックスとしては。だってピンチにすらなってないからね、
う
ん、
そう、うん、それはそう。
だからどうしてもバチバチさせる必要があるから、うん、そうなった時にあの A との
まあ
直接やっぱ新一がこう格闘させないといけないからってあれをやってんだろうけど、うん、まあいずれにしてもあの格闘自体もそんなにこうその辺のなんつうの、河川敷っていうかさ、なんかね、
いやそこもね俺すごい
その辺でやっちゃうから、うん、なんつうかな、盛り上がりとしてやっぱね弱いよね。で山崎さんは今回の寄生獣に関しては、うん、完結編まで見て評価してください
と。あ、なるほど、それは失礼しました。
そう、2本見てもらわないとちょっと困ると。2本見て初めて評価してほしいって言うんだけど、うん、それはちょっと甘いぞと思うけどね。
それはね俺もそう思う。っていうか、うん、俺隣のね、うん、若い学生風の子が最後まで見終わった後に、うん、隣にいた友達に「え、終わり？これで終わり？」って言ってたの。
いや、って言うでしょ。だから盛り上がりに欠けるんだよ、うん、どうしても。
あと言うならちゃんと第一部って言ってくれないとっていうのもある、
うん、どうしても盛り上がりに欠けるから、そこから多少改変してでも、例えば分かんないけど、その島田とガチでやり合うとかね、うん、ぐらいの改変をするにし何らかをしてでも、やっぱクライマックスを一つの映画の中で用意しないと、いくら原作の中で流れがあると言っても、うん、お客さんは映画一本一本で見るんだから、うん、そこはやんなきゃダメだよ。
だからやっぱあのお母さんのくだりはそうだね、どうしてもそのっていうところはあったんだけど、
お母さんのくだりをだからもうちょっと派手にするとか、
ね、そうだね、そっちでもよかったかもしれ
ないね。するとかさ、しないとちょっとやっぱね、クライマックスがないね今回のは。
あとね、そのもう一個言っていい、その褒めてばっかだからさ、あの今回そのA さんとさ、うん、アルファベットの A ね、
はい、
A とあと島田の役割をガッチンコさせたから、タミヤ涼子が原作だとさ A を殺すのにガス爆発で殺すじゃないですか、
うん、今回は
今回はあの火炎瓶を転がして殺すってシーンなんだけど、これどうしてもその A と島田を一人にしたおかげで屋上からの新一の攻撃のシーン、タミヤのあのできる女シーンっていうかさ、罠を仕掛けてガス爆発っていうシーン両方入れなきゃなんないわけじゃない。 そうするとガス爆発で死んじゃうと今度は新築のシーンが作れなくなっちゃうから、あの海民で島田は死んでないってことになってんだけど、そうするとさ、あの田宮涼子がなんかすごい偉そうなこと言ってるけど、ものすごい爪の甘い女っていう印象になっちゃう
よね。だし島田を殺すのと A を殺すのじゃ意味合いが違うじゃん。
あのあれでしょ、その原作の時とでしょ、
A はそりゃ殺すでしょっていうのでさ、それちょっとあの深っちゃんの株も上がったでしょ、うん、A をもし殺す
だ、ね、そうだね、
島田を殺すのはなんかさ、
そうそう、 お前何結局あんま理性的じゃないねっていう感じになっちゃうからね、う
ん
う
ん、なんかね、うん、目先のことだけで、ね、感情的に動いてるようにしか見えない
から、そうだからその後でそのうまくその火炎瓶で殺せなかったからごめんねっつって A の, A の居場所を渡してるように見えるわけよなんかこの女あんま強くねえなっていう感じ、
あんま頭良さそうで、
そうそう、見えなくなっちゃうから、そこはまあ改編のどうしてもそのしわ寄せが来たなっていう部分
で、いやじゃなくて改編しなくていいんだ、あそこ
ほっといていいってこと、
うん、いやじゃあ島田じゃない、やっぱ深っちゃんに A 殺させればいいんだよ、最後ガシャンガシャンやってる
今回で言うと島田ってこと、
今回で言うともう島田に改編瓶船にもしないの、あんなことしないで、だって、
う
ん、殺し方だってどっち一緒なんだからあんなことせずにA と新一が戦ってて、新一がもうやられそうになった時に深っちゃんが来て、
なまあかっちょよく殺
して、ね、まあ、はいはい、爆破させるなりなり、まあ、殺し方はまた変えていいと思うんだけど、うん、そこで何らかこうやるとかさ、
まあその今回ほら A にさあの母親を乗っ取る役も担わせちゃったから、結局やっぱ誰かが割り食うって形になっちゃったんだろうね、
うん、なんかだからやっぱ改変の仕方がちょっとねちょっとずさんな感じがまだあるね
ただ今回の作品はおおむね僕はもう大満足ですね、はいはい、あのそれはでもやっぱり大きいのは原作のアイデアとストーリーの強さだと思うんだけど、
いやだからまあそうだね、うん、だから仮に山崎先生に他の人が撮ってても一定以上の満足度は絶対あるわけです
よそう、それはそう思う
ね、
うん、まあとりあえず以上です。
まず、まあ今一個言ったのがそのクライマックスがしょぼいっていうところと、あとはやっぱねずさんずがお手軽になっちゃってるのは、お母さんがさ A にやられる時もさ、たまたま通りかかるっていうね。いやそれ本当にやめてほしいんだよね。なんかさ映画なんかテレビドラマではよくあるじゃん、極戦とかのさ。うんうん、
俺はあそこちょっと韓流ドラマ見てたなと思って
るんで、いや本当にああいうことやられるとねテンション下がるんだよね。
いやお母さんの話を第一部で完結させなくてもよかったような気もするんだよ、ね、
いや偶然通りかかるとかさちょっといい加減にしてほしいなと思ったけどまあでもそれ以外は良かったですよ。
あそうですか、
うん、あのちゃんとあの残酷な殺し方もちゃんとして
あの切り株もちゃんと逃げずに見せてたの
よ。逆にあれで PG で済むんだっていうのが驚きでしたね。
結構出てましたね。
R18 とか使わないもんね、うん、PG で全然
いけてんだね。
PG12 か で収まってるのが、うん、いけんだそれはいいなと思って、
うん、
朗報でしたぐらいですかね。
あそうですか、
うん、だって原作が面白いから、うん、原作通りにね進むよ、すごい面白いのは間違いないじゃん。だ秀逸だよね設定がね。
いやすごいと思う。いや今回ね映像化して特に思ったのは、うん、俺最後のシーンがさ、うん、ちょっとアクションシーンが、うん、あの 河川敷でちょっと、うん、こう飛んだり跳ねたりのがうんってなったのはなんでかというとさ、寄生獣っていうその話そのものが頭が戦うから体は棒立ちでいいっていう設定じゃん、もともと漫画が、うん、でその後まあ新一はそれから成長していくんだけど、そもそもそのアクションしなくていい役者さんが、うん、っていうあの設定がやっぱ映画化した時にちゃんと勝ちになってたよね、
うん、いやだからいや原作がねすごいね。もう出ないな。
何何出ないって
寄生獣みたいな漫画は。
あそうですか。
出ないんだ。あの岩明仁さん、
うん、
もう書けてないもんね。
まあなんか歴史もの
七夕の国とか
七夕の国はあれは多分ね周りがね寄生獣みたいなのを書いてくださいよっつって期待されたんだと思うな。
いやでも寄生獣ご本人もね寄生獣を超えるのもう書けてないからさ、
それはでも一番本人が分かってるだろうね。
いやもうないだろうね、うん、いやあれは秀逸だよ、うん、本当に。いやだからもう映画見てる最中も思うのはこの原作はやっぱすげえな、この原作やっぱすげえなと思いながら見るって感じね。だいいも悪いもなくて、 その原作がやっぱいいよねっていうのをこう再確認をひたすらしていくっていうだけで、ね、今回山崎さんのいいなと思ったのはその残酷描写をちゃんとやってるっていうのは、うん、ああそれはちゃんとやったんだなっていうふうには思ったけど、
首コロリもあったしね、
うん、作品の出来に関しては、うん、なんつうのかな、やっぱり原作がいいから
そっちか、
うん、それはそうでしょうっていう。だから山崎さんのプラスアルファするとしたらやっぱビジュアル化ってことだから、うん、CG の部分になると思うんだけど、うん、そこはやっぱりごっこ遊びにどうしても見えちゃうだなっていうようなバランスですかね、見方としては。
あのそうだね、うん、原作俺だよ、あの漫画をさ初めて読んだ時のさ、うん、確か俺単行本で一気読みしたんだけど、はい、選挙の下り、うん、とかさ、うん、で、まあ、ここ実は市長がみたいなのとか、うん、あとあの殺人鬼が出てきてからの下りとか、
まあそれはこう完結編
で、ね、いやすげえわ。
まあね、原作はすごいね。しかもちゃんとこの無駄に長引いてないもんね。
そうそう、
ちゃんとスパッと終わる、
う
ん、
終わってるっていう、
偉いっていう感じでね、うん。
いやなんかその漫画自体はほら確かストーリーを全部先に考えてキャラクターをこう置いていったらしいから、おうおう、だから それもすごいよな、うんうん、最初にあれ考えるっていうのもすごいなと思って。
いやあれはもう今後出ないぐらいの傑作ですよね、
うん、いやだから、まあ、タイミングもそうだけどさ、山崎さんがもう前も言ってるけど、うん、基本あの VFX があるシーンのやつは山崎さんでみたいなのがある流れの中で今、まあ、原作をその映画化してっていうタイミングもまあ良かったのかなとは思うけど、
ね、ヒットはしてるんですかね、
わからないけど、これ今日見てきたんだけど、うん、満席でした、
うんうんうん、
ただそのなんだろうな、お客さんの層がさ第2部まであるって知らない人とか、
あそう、
うん、でその隣のことでこれで終わりなのって言ってる人とか、 あと
じゃあライト層も多いと、
そうそう、だカップルで、
まあ、ガンあれ日程だっけ、日程だな、ガンガンやってる
から、ね、確かめちゃくちゃやってるから、うん、カップルで来てて女の子は全然知らなくて男の人が、うん、男の方がその原作ではねちょっと説明してるパターンとかっていうのがやっぱ多かったですね、
うんうん、まあまあいいんじゃないですか。あとね、ただね一個原作も含めてのね、
はいはい、
首をかしげるというかね、
おーおーおー、
あれなんですけど、
はい、
ね、これその寄生獣だけに限らず今の漫画、
うん、
全般なんですけど、
全部広く
新一みたいなやっぱさ、ああいうキャラにさ無条件で相思相愛になれる彼女がいるっていうのが腑に落ちないよね。
でもさ、それって何、俺他の漫画知らないけど、うん、日本だけなの？
いや日本だけじゃないんだ、スパイダーマンそうよ、
でしょ、
君がさうまく騙してくれたみたいな、この逃がすさ。
いやでもさ、
まあ、そういうさがあるからやるんだけど、だからこの先に限らずだよ、うん、だから漫画とか、うん、まあ、小説とかもそうなのかな、
うん、
全般における、うん、あれはなんとかなるかな
って。じゃあ何、なんとかしたいってこと？
要はさ、なんつうの、ミギーが、うん、例えばなんでミギーがね、ああいう冷徹な生物のはずなのに新一だけは殺さずにね、うん、いるかとかさ、
うんうん、
あと他の人間のこう機微とかさ、うん、行動パターンとかっていうのはちゃんとうまく説明がつけられてるじゃない、
うん、
うまくこうこうこうだからこうなんですよっていう意味になるじゃない、うんうん、なのに、うん、ヒロインだけはそのロジックを一切持ってずに、いやこういう人がいるから新一には
好意を抱いてるんです、
こういう女の子がいるんですのび太があんなにダメなのに、いや静香ちゃんはもう超いい人だからとにかくのび太を見捨てないんですみたいなさ、
うん、
あのヒロインの置き方だけはさ、うん、一切のロジックを無視するじゃないですか。
確かに寄生獣の話じゃないね、もうそれは。
何なんですかね、あの女の女性の置き方、なもうちょっとないのかね。
いやだからやっぱり
もうちょっとロジックなんか、なんか何かしらつけるそうなので、あの寄生獣ぐらいもう緻密に緻密にさ、
うん、
プロット作ってる作品であっても、ことヒロインの置き方に関してだけはヒロインっているでしょっていうのでもう無条件でボンって置くじゃない。
そうね、
なんなんすかそのヒロインだけこう違い封建な感じ。
ヒロインがその 主人公を好きになるまでの過程やるとやっぱ長くなりすぎちゃうんじゃない？
あ、ずっとその新一とそばにいてくれる理由とかさお前の周りいないだろそんなやつ一人も。いなかっただろ。
いない。
それってさ単にさ編集部とかさの都合じゃん。
なんか可愛い女の子出さなきゃ、
出さなきゃダメだからっていうのでなんかそこだけなんか無条件に置くのが、うん、漫画の時はまあまあ漫画だからこういうもんだからね、うん、って言って、まあ、読むんだけどさいざ実写になってみると違和感っていうの
ああなるほど、ね、
リアルになるから、
ね、本人あの本物だけにね、本物に実在の人物だけにね、
うん、君新一くんだよねとか言うんだけどさいやいやその前にさっていうしかも染谷翔太、
はいはい、
がやるからさよりさ、うん、こう新一となんかダメ感がさ、
うん、いやうまかったね染谷くん、
出るだけにさ、うん、あの原作の新一よりよりダメな感じになって、
いやあの猫背の感じとかさ、うん、挙動不審な感じはやっぱ
あとなんかちょっと暗い感じとかね、
そう
あんな、まあだから染谷翔太みたいなイケメンだからじゃあいるのかっていうこととかね考えちゃうよね
所詮顔ですかみたいな
ことになったらじゃあちょっと話違ってくるぞってなるし
今あの多分さ腕まくりしてますけど
でもなんかね
あ
んだけ緻密な作品であってもそこだけは違い方向になるんだっていうのが、うん、その実写化することによってよりこう浮き立つというかさ、
うんうんうん、
もちろん寄生獣だけに限らず、はいはいはい、全てのこの漫画作品とかそういう、フィクションものにつきものなんだけど、無条件に置かれるヒロインっていうのがそろそろさ、いやだけどさ、そろそろそこにメスを入れる作品があってもよくねえか。
いやもちろんあってもいいと思うけど、観客っていうかさ、特に漫画だと読む方もさ、うん、結構そこは、まあ、そこは
で
そこ
はね、
うん、後ろ取ったら後ろ、まあ、そこはいいじゃん、
うん、
もうモテてんだから最初からっていうね、
うん
うんうん、なんだろうね。その子
てめえの周りには一切そういうやつがいない。
漫画だから全然いけるよ。他はすごい突っ込むのにね、
うん、そうそう、それ以外のことについてはもうさっきもさあのこの言ってたくせにそこは突っ込まない
だろ。そう
何なんですかね。
何なんでしょうね。もう暗黙のこうアンタッチャブルな
型として
あるんでしょうな。
そこはもう突っ込まないっていうなんかね、うん、不可侵の、
うん、
バリアがあるんでしょうな。
あるんだと思う。
それで実写化することによって、
まあ浮き立つのは
確かに、ね、浮き立っちゃうね。でちょっとなんだっけ橋本愛、
はいはい、
ちょっと劣化してません？
ね、田山さん、今に始まったことじゃない
ですよ。あ、そうなんですか。
はい。
あ、そうなんですか。
はい。あのね、だんだんちょっとくるみ割り人形みたいな感じになってきたね。
やっぱあのね、なんだっけ
アマちゃん？
アマちゃんじゃなくてもっとちっちゃかった頃、
告白？
告白がやっぱめっちゃ可愛かったよね。うん、でちょっと劣化したなーっつってアマちゃんになって、うん、でアマちゃんでまあ見慣れたから、うん、まあ一応ヤンキー路線もあるかって言ってさ
ヤンキー路線はいはい、
まあまあ見慣れたからいいんだけど、アマちゃんがさらにちょっと、
うんうんうん、
あ、どうなんですかね。
いやあのね、成長の過程、あのね、俺あのサユリっていう映画あったじゃないですか、スピルバーグ。
サユリ
芸者さんの、ま、芸者さんの話、
チャンツィー
のやつ、チャンツィーの子役の頃、日本人の女優さんがやってるのね、子役の子がめっちゃ可愛いんだけど、その子が何年かぶりかで、うん、ちょっとテレビ見たらね、結構大変なことになってて、
あ、そう、
うん、大変なことっておーってなってて、でよく調べたらあの子だった、あの霧島部活辞めるっていうの、吹奏楽部の子、
大賀鈴か違うか、
名前はちょっと分かんないけど、
あれ大賀鈴だね、違うかな、
そうい
や、そうなんだよ。あのね、
僕は
ね、
あのね、なんか思い出した、
セクシーボイス&ロボっていう、
あ、この子、そう
セクシーボイス&ロボっていうドラマに出てて、それすっげえ美少女っていうことで出てて、
あ、そうなの、
でめっちゃ美少女って言ってて、うん、何年かぶりに見たら、うん、おっと
なったでしょ、うん、なったでしょ、俺も再量見てからだから、もっとなったから、
うん、そう、いや全然売れてなくてさ、 あんだけすごいフィーチャーされててもう何年かに一度の逸材みたいな感じで、その後パッと売れなくなってて、
はいはいはい、
なんでだろうと思って調べてみたら、うん、あら
だと検索の一番最初これだからね、関連ワードがいやだから変わるのよ、特に成長期の女子は。
ってことは橋本愛はじゃあ持ってる方だね。
もうだって、まあ、持ってる方
だ、だいぶ大きいもんね。
いや、それはそうだと思う、
うんうん あ、じゃあ、ローネン・レナはもう奇跡的に。
いやあの人とかはすごい。ほんと変わってないからね。
へぇー。あ、そうだね。何の話だっけ。あ、橋本愛か。
橋本愛の話。
そうなんですよ。っていうのもあって、
なんだよ。
よりこう、いや、生々しいじゃん、ヒロイン。
まあまあね。
うん、なんか生々しくなるから、そうすると、なんで小井俊一のそばにいるのっていうね。はいはいはい、うん、新ちゃんどんなに不愛想なことしてもさ、
うん、ね、ご飯作ってあげようか
って寄ってきてくれるんだ、うん、いたか
いない。
お前だ、不愛想にするどころかどんなに愛想振りまいたってそんなやついなかったろ。
いろいろ試したよ。愛想よくしたり不愛想にしたり、そもそも全部無視だからさ。
だろ。
そうそうそうそう、
それが現実で痛いこと分かってて、一番のフィーバリットムービーはタクシードライバーだって言って、
そうだよ、まさに逆じゃんね、
言ってるくせに、うん、ああいう無条件のヒロインに関しては全然
何も。いやでもさ、そんなにわざわざここでそんなに言うことでもなくない、特に寄生獣見て今。
いや思うよ。
あ、そう
っすか。普通にやっぱ思うもん。
あ、そう、
っていうねのやっぱあるよ。
そうっすか、うん、
なんで無条件にっていうさ、寄生獣って他はもう火の打ちどころがないじゃないですか、うんうん、にもかかるそこだけはこう、そこだけは作者も何もしないっていうのがね、何かあるのかなというかさ、そこに利権があるのか、
利権、ね、金の匂い、
決して触れてはいけない何かがあるのか、絶対そういうヒロイン周りだけはね、何もないね、まあ、うん、不思議に、
もうなんていうの、それディフォルトで受け取ってるもんね、
そういうもんだっていうね、うん、
確かに、
てめえらの周りにはいないくせに、読んでる方も
確かに、うん、
そうなんだよね、
それは言えるね、う
ん、まあまあまあ、それが別にこの作品のマイナスにはなりませんが、まあでも一般的にこういうもののっていうのはありますねっていう。
なんだよ、随分食いつくなそれ。
いやなんかね、やっぱね、なんだろうね、橋本愛の生々しさからかな。
でも確かにあの最初のシーンで結構好かれてるねっていうのあったよね、染谷くん。まあまあそれは確かにある。
なんかねそれを感じたね、ビシビシと。
まあいや、
だって寄生獣の場合はゆくゆくは新一とあのヒロインがね、あの決戦に行く前にああいうことをするじゃないです
か。まあまあまあ、ちょめちょめします
ね。もうゴールとしてあるのを知ってるからさ、なおかつなんでかねえっていう、あ、うん、やっぱさ、ゴールが提示されてるだけにね、あ、そう。
まあまあね。いや俺それさ、
だって生物がどうのこうのって話するじゃないですか、うん、まあ生物生理的にどうのこうのみたいな話よく聞くけどねっていう、そこはいいんだっていうのはやっぱあるからさ。
でも確かに今こうやって話してもやっぱでっかいテーマではあるのかもしれない、
ね、でっかいテーマあるんだけど、ここ置き去りにされて、
置き去りになってる。
まだ忘れ、だから逆に言うと、逆に言うとそこはまだあの手つかずの、
なるほど、不動者。ああ、これじゃあクリエイターの皆さん、ここは、うん、ねえ、チャンスかもし
れない。じゃあどうしまし
ょうか。はいはいはい、
ということで何点でしょうか。
はい、寄生獣4点でございます、はいはいはい、特にあの山崎さん今までいろいろ言ってすいませんでしたっていう感じですね、うん、
はいはい
はい、
では次回というか来年
ね、一発目
見に行くのは、ホビットと、
はい、完結編です、
何でしたっけ、
ベイマックス、
あ、ベイマックス、
はい、
ベイマックス、
ベイマックス、はい、
あの日本がね、日本人が主役、
そうなんですよ、ピクサー
もともとマーベルコミックとかヒーローアメコミ系のね、
うん、
原作を、
あ、はい、
ディズニー
にしてるという、ですよ、またピクサーのマジックが見えるんでしょうか、
なってたらいいですねと、
はいはい、
いうような感じで、来年も、
はい、
ちょっとね、ホビットとベイマックスは今年の2014年なんですが、ですけど、ね、ちょっとね、1月、来年1月が、まあ、新シティぐらいしかねえ
じゃあ行けよって話ですけど、まあまあね、
まあまあね、皆さん見ないでよっていうのがあって、
はい、
まあ、それよりはじゃあ、とりあえず年内でも、
うん、
まあ、いや、メジャーな話
を、対策系を
言っとくべかという、
はい、
ちょっと大人の事情で選ばせていただきました。
は
い、なので、ちょっとそちらも見たという方は、ご感想いただけると、
はい、ありがたいです。